こんにちは。ただいまご紹介をいただきました西田文夫と言います。よろしくお願いします。今日はですね、久しぶりに学生さんとお声に来ましたので、まあ、最近上級生の方はうちの会社 の、 うちのスタッフの人が以前、のお話に来てますので、お話を聞いていただいたことあるかもしれませんが、私が直接学生さんのところに来させていただくというのは最近ほとんどないものですから、今日は非常に燃えてやってまいりました。よろしくお願いします。で、今日お話しするのはですね、そのここにナンバー理論って書いてありますけれども、もちろんスポーツはですね、勝たないと意味ないですよね。勝つために一生懸命トレーニングしていらっしゃいますよね。で、このナンバー理論というのはですね、その一番になるナンバー理論じゃないんです。これは何かというとですね、同じトレーニングや競技をやるときに脳を最高の状態にしてやりましょうというのがナンバー理論なんですね。で、よく最近ですね、いろんなところから問い合わせがあるんですが、なぜスーパーブレーントレーニングという商標登録がされてるんですけどもね、それから特許もこのノウハウが出願されてるんですね。で、なんでこのブレーントレーニングをやるとその優勝なさったりですね、例えばビジネスの分野でも例えば1台で大成功しちゃう人たちが できてくるのかというとですね、全ては脳がやってるからなんです。で、皆さんにこの人間の脳のですね、ことをちょっと今日お話をさせてもらいたいと思います。まずですね、人間の脳というのはですね、皆さんの脳はですね、実は入力と出力でですね、できてるんですね。どういうことかというと、例えば世界で一番になりたいというスポーツ選手、金メダル取りたいというスポーツ選手、これはですね、その選手が脳へ金メダルを取ると問いかけてないとですね、絶対取れないんです。そして入力だけではなくて、問いかけだけではなくて、出力、言動ですね、これがマイナスだとですね、実はこれが再入力されていってしまって、いくら科学的なトレーニングしてもですね、世界で勝てる選手にならないということです。実は1995年にですね、オーストラリアの哲学者が人間の脳が作り出すものの中に現実じゃないものも作り出すんです。脳は皆さんが例えば今日練習したくないなって問いかけるとですね、全ての問いかけに答えてきてるんです。今日トレーニングしたくないなって問いかけるとですね、出力、言動はしたくないという出力になりますよね。これと同じようにですね、脳が作り出すものの中に目に見えない、計りに計れない、計量できないものがあるわけです。それら全てをクオリアって言ったんですね。このクオリアなんですけど、例えばここにお化けって書いてあります。お化けがいると思う人手を挙げてください。あー、最高ですね。はい、お化け会ったことある？見たことないですか？私小学校1年ぐらいまで私の脳の中にお化けいたんです。だから今お化けいないんです。小学校1年ぐらいの時に暗闇でガシャガシャって言うとですね、おお化けじゃないか怖いぞと思ってですね、お化けがいたんです。ところが今私の頭の中にお化けいないんですね。なんでいなくなったかというとですね、うちに帰るとお化けより怖いお母さん、奥さんがいるもんですから、脳の中にお化けいなくなっちゃったんです。だけど小学校1年の時には脳の中にお化けがいたんです。実は目に見えないもの、計りに計れないものを脳が作り出してくると言いました。その中に皆さんの心があるわけです。心、例えばやる気のある時もあればですね、やる気のない時もありますよね。不安、恐怖、妬み、マイナスの心もあればですね、心って目に見えないですよね。何グラムって測れないですよね。だけど間違いなく心ありますよね。例えば強気の自信、確信、よし俺はこうして、私はこうして、将来こうなってやるというですね、夢を持つような心もあればですね、バーンアウト、燃え尽き症候群になってですね、夢を持てない、心はプラスの心とマイナスの心がありますよね。実は脳が作り出すそのクオリアと言われているものがその人を動かしているんです。私の本って25冊ぐらいありますから、そのかなり日本のトップレベルの人たちはナンバー理論やそういうものを読んでくださってるんですけれども、実はその本に書きましたように、自宅の電話番号、自分の家の電話番号を覚えてる人はですね、天才なんです。何でもできるように脳は作られてるのに、脳の機能が良すぎてですね、多くの人たちがマイナスの問いかけをしてしまうもんで、その優秀になれないんです。実は 何年か前にですね、これは当時の新聞です、その北海道の駒大苫小牧高校、年間契約で指導に入ったわけです、高校野球です。そしてこれは当時の新聞なんですが、ブレーントレーニングを導入、そして駒大大学がですね、あの駒大苫小牧高校がですね、雪国、北海道で雪国なのに練習できないですよ、あの冬場全国優勝したわけです、甲子園で。これは何を意味してるかというとですね、甲子園で全国優勝するのはものすごい簡単だということです。それを多くの人たちは難しくしてる、そう言ってもですね、みんな信じないと思うんです。なぜ信じないかというと、自分の脳を知らないからです。これは先ほどちょっとご紹介いただきましたが、女子のソフトボール、日本代表がどうしてもアメリカが強いんですが金メダルを取りたいとおっしゃってですね、実は国立のメンタル、あのそのトレーニングをするところにメンタルトレーニングがあるんです。だけど私どもが1年半やらせていただいたんです。そして上野選手はじめ全員で金メダルを取りましたよね。あれもう行く前から間違いなく金メダルを取るというのは分かってるんです。そんなこと言うとですね、みんな信じてくれないと思います。あのこれもですね、いろんなこと新聞が書いてくれるんです。これサッカーです。これ当時ですね、藤枝東高校って13年間優勝できなくなってた、静岡から来てますから、静岡ってサッカーどころなんです。ボンから13年藤枝東って昔漫画になったぐらい強かったんです。だけど13年間優勝できなくなったんです。静岡学園とかですね、清水東とかですね、清水商業、大したことないところが出てきちゃってですね、藤枝東高校って漫画にまでなった学校が全然弱くなってたんです。そこへ年間契約で入りました。この新聞にも書いてありますけど、脳を鍛えたと。勝ちたいから勝てるや、当然勝てるや、勝ちたいと勝てるは全然違うんです、脳の中でですね。まあ新聞にも当時あの J リーガーの方々が来てくださるもんですから、 J リーガーが通う3人でって書いてございますけれども、実はいろんなことやりました。今回非常に面白かったのはですね、高校のラグビーで1週間に2回しか練習できないチームが、それも2時間しか練習できない高校のチームにあの年間契約で指導に入ったんです。高校でラグビー、静岡県ですとですね、東海大系列がいい選手を集めてですね、毎日練習してるんです。ところがこの学校、スポーツに力を入れてないんです。どこかというとですね、聖光学園といいます。そしてこの学校、週に2回2時間しかトレーニングできないんです。だから最初から県で優勝するなんて思えないんです。最初にうちの社長が指導に入ったんですが、週に2時間の練習で東海大系列のですね、いい選手を集めてすごいことやってるところに勝てるか、勝てるはずないと思ってるんです。だから県で優勝、そんなのありえないと思ってますから、できない理由ばっかり言うんです。県で優勝しようって言うとですね、だって週に2回しか練習できない、グラウンドも他の運動部とこんな狭いところで使えないと言うんですね。そして面白いように脳を鍛えたらですね、毎日トレーニングやってるところに勝ってしまうんです。ただそれはやり方があります。皆さんが自分の脳を理解してですね、トレーニングしてもらいたいんです。皆さんの技術は技能記憶、脳が覚えてるんです。頭の悪いスポーツ選手は絶対一流選手になれないんです。いくらフィジカルが良くなってもですね、フィジカルだけじゃないんです。技術が必要なわけですから。体力があってもあのプロ野球でいうとですね、私昔桑田君の指導してましたから、あの個人契約で20年前に指導してたんですね。桑田君は今まで来たプロの選手の中で一番すごいです。当時からプロのコーチが知らないような解剖学全部勉強してるんです。そういう詰める能力がなければ、あのプロとして素質のない体であのプロ野球の選手としては頑張れないんですね。彼はそこの部分カバーしたということです。実はその桑田君が100勝記念パーティーに100勝した時ですね、東京にパーティーやるから来てくださいって当時言ったんです。その時私の横の席に長嶋茂雄さんの息子さん、一茂さん、現役の一茂さんがいたんです。一茂さん、体を触らせてもらったら素晴らしい体してました。だけど一茂さん、今他の仕事で成功してますけれども、プロ野球のバッターとしてですね、例えば一郎選手はもともと素質なかったですよね。ドラフト5位だから6位ですよね、あの人。だけど今、世界の一郎になってますよね。それから松井選手、長嶋茂雄さん、そういうのバッターにならなかったですよね。なぜならないか。技術はあるんですが、一茂さんは残念かな、ピッチャーが投げてくるボールがバットに当たらないんですね。これじゃあプロで通用しないですよね。スポーツのバッターはですね、体力があるだけではない。